足りない弟子でありましたけれども、キリストを信じる者、キリストに従う者の祈りをイエス様は要せられたと思います。また、イエス様は何よりも自分自身のために、まさに闇の時が来るわけですから、サタンは猛威を持って、イエス様だけになって、その弟子たちに臨みですね、ふるいにかけるわけですから、まさにここで、どんなに疲れ果てておりましょうと、祈り、また祈り抜かなきゃいけない時だった。イエス様に祈り抜かれた、イエス様に。だけども、弟子たちはどうでしたか？三度こう書いてくれましたけども、お祈りがお祈りに、お眠りになってしまった。ということですよね。まだ眠ってるのか？もうよかろうと。もちろんイエス様も、心寝してるのは肉体が弱いからだというお言葉も言ってらっしゃいますよ。だけどもね、祈るべき時をしっかりわきまえて祈り抜くという時だったんですよね。彼らは眠ってしまった。肉体だけじゃない。心も歪んでいたからです。そしてその前に最後の晩餐の席上に大切な真理が語られながら、イエス様のお言葉を残され、その後においても、あの弟子たちの間の一番の関心は誰が一番偉いかという。神の国が実現するときに、誰が一番高い地位に着くことができるか。そういうことが彼らの関心だった。祈るはずがない。祈らないということほど高慢なことはない。祈らなくても私はやってきます。私の信仰は大丈夫です。祈らない。最大の困難です。祈らなくてもやっていける。いや、そう思ってないけども、しかし実際祈ってない。祈ったり祈らなかったり、祈らなかったり、祈らなかったり、祈らない生活が、祈らないかんなと口で言いますけども、当たり前になってしまうというね、そういう生活です。これは持たないんです。サタンの笛にかけられたら。そして、まさにサタンは急所を狙ってですね、殻に迫り、またペテロに迫り、ペテロはまさかまさか、自分でもまさかそんなこと、そういう状況、そういう場面の中で、しかし当然のごとく、彼はイエス様を知らない、知らない、私はそんなものは知らない、言ってしまうわけですね。クリスチャンが失敗する、あがなってくださったその愛のイエス様を否定するのに、やっぱり自分では気がつかないんですけども、確実にそのプロセス、過程があるわけです。私たちは本当にこのことをね、よく吟味しておかなきゃならないと思いますね。まさにペテロがそうだったということを聖書は証ししているわけで、4福音書が皆書いてるんです。まして私たちはいかがでしょうか。私たちもこのようなことがないだろうか。本気で私たちは気づかされたところを持って神の前に悔い改めなきゃならないと思うんですね。私たちはイエス様を否定してしまう。あがない者をあがなって、私を愛し、私のために命を捨てあがなってくださった、そのイエス様を否定する、イエス様の愛を踏みにじってしまうこと以上の罪は他にないと思う。最も恐るべき罪だと思う。私が失敗した、あんなことしてしまった、こんな罪を犯してしまった、それもそうですけども、私たちの救い主を否定し、その愛を、贖いを、救いを踏みにじってしまうということほどですね、恐ろしい罪はない。でも私たちもその危険性があるわけであります。ね、どうすればいいか、この逆をやればいいわけですね。まさにこのステップの逆をやればいいわけですね。遠く離れてついていった、そうであったらならない、いつも私はいつもあなた方と共にいるとおっしゃってください。アーメン。イエス様と共に歩む生活を私たちはしなきゃいけないと思いますね。死の弟子であることを隠しました。そして敵の前の中に何来るかをで座っておりました。旗印を鮮明にするということには申し上げました。自分がクリスチャンであるということを恥じることなく、抵抗があると思います。やっぱりでも私を恥じる者は死の来臨の時に私もその者を恥じるだろうとおっしゃいます。 どうぞここには勇気が必要でありますが、私もクリスチャンです。イエス・キリストは私の救い主、信じるものでございます。私は主に従うものなんです。はっきり私たちは自分のためにも、周りの人と私の救いのためにもはっきり言わなきゃいけないですね。そして敵のこの世の人たちも交わりじゃなくて、クリスチャンの交わりの中に座し伴い生きなきゃなりません。私は交わり結構でございます。私は私の信仰を私でやっていきます。そういう言い方でクリスチャンのキリスト教信仰を全うした人は一人もいないんです。そういうことはできないんです。残念ながらそんなに強くないんです。私たちはどんな理由がありまして、どんな戦いがありまして、信者の交わりの中にとどまらなきゃいけない。私たちはすでにキリストの体の中に一員として救われて救い出されている。そのキリストの体の一主体として他の部分と共に励まし合い協力し合ってキリストの体を構成し、この地上において神の御心を行う働きに参与するという、そういうものとされているんですね。それを無視してですね、自分の信仰を全うすることは、これは不可能なことなんです。まだ御心ではないんですね。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである。詩篇の一編の一節です。どうぞ交わりを大切にしましょう。そして祈っていなかったということですね、もう申し上げることもないと思いますが、本当に我々の機会を通して祈っていく個人においても、また兄弟姉妹と共に集まった時に祈る、家族がクリスチャンが2人でもいるなら家庭でやっぱり祈らなきゃいけないです。食卓でも何でもいいですから、何かのきっかけを用いて夫婦で祈らなきゃいけない。クリスチャン本は家庭のために祈らなきゃいけないです。地域のために祈る必要があります。毎日なくても結構です。あ、祈ろう。どんな時にも御霊によって祈る、ね、御霊の支えを手にして、なかなか祈りにくい時がありますが、だけどもね、祈りにくいから祈れないから忙しいから祈らない人は祈らなくなるでしょ。時々祈ってもやがて祈らなくなる。祈らない人は祈らなくなる。祈らない祈らなくなりますと祈れなくなるんです。祈れなくなるんです。だから祈らなきゃいけないね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことに対して感謝しなさい。朝起きたとき、仕事の合間合間でもしようと思い出したとき、または少し時間が取れるときは共に祈る。聖書に一回持ちながら御言葉を学び祈っていく、この姿勢を、この生活を私たちの身につけなきゃいけないと思いますね。どうぞ私たちはこのペテロのこの失敗の原因、なぜペテロが、あのペテロが、あの弟子のペテロが強い愛情をイエス様に持っていたペテロがなぜ失敗したか、急に失敗したんじゃなかったんだということを覚えて、私たちもその過程を見ながら警戒しなきゃならないと思いますね。ペテロの立ち直りを見たいと思います。二つ挙げたいと思います。一つはですね、イエス様がちゃんと予測してらっしゃったということですね。自分では分かりません、私たちは。でもイエス様はご存知なんですよ。私たちの先々を知っておられるわけですね。先生、そのための祈りをしていてくださるという、取り合わせの祈りをしてくださるということでありますね。31節からもう一度読んでみたいと思います。シモン、シモン、見よ、サタンはあなた方を麦のように触れにかけることを願って許された。 しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には教友たちを力づけてやりなさい。イエス様はサタンが働く時を知っておられた。今は闇の時である、はっきりおっしゃったでしょ。サタンの働く時に主が捕らえられて、敵のなされるままに